高浜真也の学校では教えてくれないお金の授業。この番組はインターネットビジネスを中心に起業家の卵を1400人以上指導し年商1億円稼ぐ高浜真也が誰も教えてくれないお金の稼ぎ方、増やし方についてお伝えしていきます。
はい、じゃあ今回も始めていきたいと思います。
お願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
ゼロカロリーのジュース飲むぐらいならそんなもん飲むなと言いつつ飲んでる高浜です。はい、
そうですね。
はい、ジュースは体に悪いって言われてやめようと思ったんですけど、ゼロカロリーならいいかとかってなって、
しんさんビール飲んでるか、
そうで、ゆきさんがなんかカルピスのスッキリゼロっていうのを飲んでるのを見てちょっと思ったっていう話ですね。はい、今回はですね、あ、関係ない話ですね。はい、今回はですね、まあメンバーはいつも通りゆきさんと、あとそうだくんと、あと今回はあいとくんにも来てもらってます。あいとくんよろしくお願いします。
お願いします。
あいとくんどこ行ってたんですか今まで。
六本木に行ってました。
六本木、なんか収録があるって言ってたのに、なんかなぜかその今のこの場所じゃなくて六本木に行ってたらしくて、何です、遊びに行ってた。
あー、違います。
あ、違う、
収録がある、
体が六本木に向かってたって。パリピみたいですね。やばいやばい、夜になると体が六本木に行っちゃう。
ここにいればよかったんですよ。
そうそうそう。行かなきゃみたいな感じで僕出てったので、
ね。謎の行動ですね。本能ですね。
遊びに行ったのね。
遊びに行っちゃうっていう。うん、で、今回の話はですね、前回ですね、何でしたっけ前回、ゆきさん。
会社員のうちにやっていた方がいいこと。はい、
そう。会社員のうち、あれね、起業する前にね。
あ、そうですね。
起業する前に、その会社員が起業する前にやっといた方がいいことっていうのを3つ話しました。覚えてます？ソーダくん。
はい。
はい。
一つは、
はい、
カードを作ること。
何のカードですか？遊戯王カード。ポケモンカード。
そうですね。まあ、クレジットカードです。
はい。はい、
そこはちゃんと言うんだ。
で、もう一つは、不動産投資をする。は
い、最近僕、ポケモンカードやってますよ。
おーい。おーい。
あ、ごめんなさい。
あれあれあれあれ話が
不動産投資をすること。
不動産投資。はい。三つ目は、
三、はい、つ目は、会社員のうちに、
はい、
仲間を作っておく。
あ、まあ、それ 2.5 ですね。覚えてないっていう。
保険？
失業保険ですね。
あ、失業保険とか。
失業保険。失業保険で、まあ、その退職、早期退職の、その、まあ、受給できるものですよね。はい。を受けておく手続きをしておくことってことですね。
はい、すいません。
思い出した。
はい。
まあ、人間大体すぐ忘れてるんですよ、そういうのって。はい。というわけでですね、まあ、今回そのうちの、前回終わりに行ったんですけど、その不動産についてちょっと深掘りしていこうかなと。まあ、って言ってもこの番組15分とかでね、うん、そんな深掘りできるほど不動産投資は、まあ、
甘くないと。
甘くないというか、そんなね、浅いものではないけれども、でもやってることとか、始めた後にやることってマジで浅い。そう。これ言うと不動産投資家の人に怒られそうですけど、では、まあ、僕も実際不動産持ってるんですよね。僕は、いや、高浜真也お前会社員じゃなかっただろうと思われるんですけど、まあ、僕は自分で会社立ち上げて、で、役員報酬をもらってそこで個人で買ったんですね。そう、高浜真也個人が株式会社トゥルースタイルって自分の会社の、まあ、取締役か。だからそこに所属している一人間っていうことで買ってるんですよ。
なるほど。
そう。で、まあ、実際やってるんですけど、僕も不動産やってますけど、まあ、投資ってね、まあ、相田くん投資の神様、
はい、神様は全然言ってないです。
違うか。
卵です、
卵。卵ですね。卵にもなってないですね、多分。
いや、でも、相談の神様ではある
んだ、ね。投資の乱子ぐらいだと思うんですけど。投資ってね、まあ、いろんなイメージあると思うんですけど、まあ、特に不動産投資って、不動産投資って言われてるけど、ちょっと性質違うんですよね。不動産投資って別の言い方するとアパート経営とかって言ったりするんですよ。そう、経営だからそのビジネス、不動産投資、どっちなんだろうって思われるんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、似てるんですよね。そのアパートをうまくこう回していくっていうふうな、まあ、見方もあれば、その不動産っていうものを買って、そこでそのお金を投じて、まあ、インカムとキャピタルを狙うっていうものを、まあ、二つの見方あると思うんですけど、
はい。
やることがないです。以上。
わーい、不動収入。
そう。いや、マジでなくて、これっていうのはちゃんとした管理会社をつけるっていうのは大前提にあるんですよね。
はい。
管理会社っていうのは物件買った後に管理してくれる会社です。僕5回ぐらい引っ越ししてるんですよ、大学から。で、そのうち、大家さんって1回も会ったことないんですよね。
ああ。
大体みんな会ったことあります？ゆきさん、今の家の大家。ないですよね。そうだくんある？
僕は、
あ、大丈夫です。あいとくんある？
僕もないです。
たまにいるんですけど、基本的に大家さんって、まあ、田舎のところとかだったら出てくるかもしれないんだけど、じゃあ、本当は普通に出てこない。
うん、
本来ね。出てこないっていうか、出てくるような人ってのは、まあ、よほどの、自分の不動産気に入ってるとか、なんですよ。 じゃあ誰に対して家賃払ってたりとか、なんかトラブルあった時誰に言うかっていうと、不動産屋さんとか、その仲介会社って言われる、あ、仲介会社じゃない、ごめん。管理会社ですね。管理をしてくれている会社っていうのがあるんですよ。そう。大体はそこのところに、その物件の管理をお願いするんで、まあ言ってしまえば外注ですよね。物販やってるんだったら、物販のその仕入れから、そのリペアから、もう出品から発送から全部やってもらうって感じ。で、入金だけうちの口座に入れといてってことが、不動産投資では結構安い金額でできちゃう。まあ、具体的に言うと、僕だったら月1万とか。
え、そんな安いんすか？
うん、そうだよ。
へ
ぇー。とかでできちゃう。そう。これが、まあ、あの、管理費って言われるものを毎月、うん、あの、家賃収入が入ってくる中から出してるんですよ。
はぁ
ー。で、そのおかげで、やってることっていうのは、僕なんか、1ヶ月に多分3秒とかしか使ってなくて、いや、嘘だろって思われるかもしれないですけど、LINE が届くんですよ。LINE が届いて、今月の収支レポートです。ご確認ください。保存よろしくお願いいたします。僕、あって打つとありがとうございますって出るんですね。
はい。
あって打ってありがとうございますって打つのに、多分 0.5 秒とかしかかかんないですよ。で、PDF 見て、1、2、2.5 で終わりです。
なるほど。
はい。それだけです。本当に。あ、だって、チェックすることも本当なくて、今月も物件、普通にお客さん、あ、まあ、や、あの、住んでるとこ、人がいて、
はい、
ちゃんと家賃振り込まれてるなっていうのを見るだけ。
すげえ。
それだけ。ちなみに言うと、家賃保証っていうのも入ってるんで、その、お客さんが、その、入居者が家賃振り込んでなくても、家賃は保証されてるんですよ。
ええー、そうなんですか？
そうです、そうです。だから、毎月大体僕で言うと、10万円ぐらいっていうのが不労所得で入ってくるっていう。まあ、そういう感じです。
いいな
ぁ。はい。まあ、ただその10万円のうち全部が、じゃあ、自分の懐に入るかというと、そうではなくて、そこから、一番最初にかかったそのローン。ですね。だいたい2000万ぐらいで買ったんですよ、僕は物件を。その2000万っていうのは僕は一切お金出してないんですね。
ああ。
はい。まあ、一切お金出してないって言っちゃっていいのか。まあ、一切お金出してないんですよ、正直。はい。で、それっていうのは、ま、じゃあ全部ローン、ほぼ全部ローンで出してるんで、だからそのローンの返済の分がある。
はい。
ただそのローンの返済も、その、だいたい家賃10万円のうちから払われるんで、なんで、まあ、10万円から管理費1万と、あと修繕積立金って言って、なんか修繩、まあ直しが出た時に、その、じゃあ直しで結構ドッとお金かかるんで、そのための貯蓄みたいな感じのやつを引かれて、あとはその家賃保証に入ってるんで、それをやったとしても、毎月5000円ぐらい残るんですよね。手元に。で、それでローンはどんどん入居者が返してくれてるわけなんですよ。
なるほど。
そう。ってことは、まあ、どんどんどんどん残債減ってくんで、この調子でどんどん残債減ってってもらえれば、全部家賃なくなった、あ、全部ローンがなくなった時は、全部自分の取り分になるし、10万円が。
そうですね。
だし、途中で売ってもいいんですよ、別に。途中で売っても、ローンの残債減る方が圧倒的早いんで、なんか10年後とかに売ったら数百万のキャッシュになって帰ってくるっていう。まあ、どうやって売るかっていう話もありますけどね。そう。でもその辺とかも全部、まあ僕は信頼できる人とか、もう実績ある人周りに固めてるんで、まあ聞けばいいやっていう感じ。しかも一人とかじゃなくて2、3人いるんで、全然大丈夫なんですよ。最低でも。っていう感じで、マジでやることないのに、なんかお金だけ溜まっていくっていう、その、いい構図っすよね。そう。なんか、イメージは他人が僕のために貯金してくれてるっていう。そんな感じ。どうすか、ソウダくん。自分のために貯金してくれる誰かがいたら最高じゃないですか。
やばいっすね。紐っすね。
紐っすよね。
紐っ
すね。実際に会社員で、ある程度その年収だったりとか、その勤めてるところが大きいところの人であれば、マジでその紐生活できるんですよ。そう。実際に僕のクライアントで、ソニーに勤めてる方がまあいるんですよね。
おー、
まあ、
大きいっすね。
うん、そう、ソニー、まあ、会社名ぐらいっていうか、まあ、ソニーに勤めてる方がいて、で、その人っていうのは、まあ、年収がそこそこいいんですよ。まあ、大手だし。で、まあ、40歳ぐらいの方なんですけど、まあ、不動産1個買って、まあ、一等物の収益物件ってやつですね。はい、買って、今どうなってるかっていうと、あ、シンさん本当ありがとうございますと。まあ、教えてくれた、不動産教えてくれたおかげで、毎月、まあ、何もしないで30万ぐらいは入ってきて。
そんなに
あ、そうそうそう。
めちゃめちゃ入ってくる。
で、ちなみに言うと、それを自動売買ツールで回してて、そう。毎月だいたい月10から 20% ぐらいで増えてってるし、もうおまけに会社も今なんかやることないし、でもそこそこ僕年収いいんで、なんかいいっすよね、みたいな。なんか人生こんなんでいいのかなっていうぐらい今すごい楽勝になってます、みたいなことを言ってて。
まあなるよね。
そうそうそうそう。だって何もしなくったってお金めっちゃ入ってきますもんね。手取りで言うと本当にまあ家賃収入とか全部合わせて100万は多分超えてると思うんで。
うん。
めっちゃいいっすよね。
すごいな。
そう、っていうものが作れちゃうんですよ。会社員のうちだったらね。でも会社員辞めちゃうとそれができなくなっちゃうんです。もったいないですよね、本当に。
あ、質問していいですか、一つ。
はい、どうぞ。
それって会社を辞めて、何ヶ月かとかは大丈夫なんですか、
何ヶ月か、例えばじゃ会社辞めて半年間の以内だったらいけるとか。
あ、そうです。
ダメです。
ダメっすか？はい。辞めちゃったらもうダメっすか？
もちろんダメです。
まあ、信用がそこで落ちるのか。そ
う。だって、不動産じゃ買うってなった時に銀行からローン引っ張ります。はい、じゃあ、銀行はなんでお金貸してくれてると思いますか？
これからも先返してくれるからですかね。
そう、正解。要は、この人は返してくれそうだなっていう信用があるからなんですよ。その信用っていうのは、こういったところに勤めているからっていうところで分かるわけですよね。ってことは、その辞めちゃってしまったら、もうこの人こっから収入源どうなるか分からないってなっちゃうし、その安定性も起業してね、日本で起業して、まあ3年以上生き残る会社なんか 5% ぐらいって言われてるんで、
はい。
ってなったら、まあその 5% があるから大丈夫だっていう銀行はないですよね。
そうです、ね。
そう。ってなったら、ちゃんと会社に、これから辞めるんですとかっていうことを伝えないで、うん、ちゃんとその前に、もうあたかもこれから、全然僕は定年まで身をこの会社に捧げますっていうぐらいの勢いだけ見せて、で、まあ、不動産やって。
なんかだんだん声がちっちゃくなって。
っていうのが、まあ、いい作戦ですよね。
うん、そうですね。
そうなんですよ。
うんうんうんうん、
そ
う。
だからね、本当にそれやるとかやらないかだけで、本当に差がつく。
本当にですね。
そう、めちゃくちゃ差がつきますね。いいよね、本当に。だって、お金借りて、お金ってまあ、借りたことあります？お金。
うん。
借りたことありますよね。うん、それ別に返さなくていいよって言われたらどう思います？
ごちそうさまです。
ってなりますよね。要はそういうことなんですよ。だから僕は2000万お金を返してるけど、別に返さなくていいよって言われてるんです。だから他に返してくれる人いるんでって。
うんうんうん、
そう。ありがてーって感じですよね。めっちゃありがたくないですか、それ。そう、それがね、会社員でできちゃうんですよ。すごいよね。会社員になろうかな。
ああ、ずるい。ずるい。ぐらい欲しい。
まあ、ただね、って言ってもその会社員で、じゃあ、いきなり今からじゃあ自分も会社員になりますとかって言って僕がやるかって言ったら、まあやらなくて、なんでかっていうと、今から僕が就活したところで新卒でもないし、多分。
そうですね。そう。
だし、だってなると結構その就職がちょっと厳しかったりする場合があるんですよね。そう。ってなると、ハードルがめっちゃ高いんですよ。このその不動産を、変えるような属性ならハードルが高いんで。だから、こういう時っていうのはもう中学校とか高校からクソ真面目に勉強してた総田くんみたいな、
うん。
なんかそういう人だったら、そういう人が就職して勝ち得た、その就職先とかだったら本当に今までの努力が完全に報われる瞬間ですね。
確かに。
そう。
確かに。
そうっすよ。だって塾とか僕もね、結構長い期間通ってましたけど、あ、で、塾あんだけ何十万何百万とかトータルでかけて、じゃそれで帰ってくるお金って、じゃあ就職してどれぐらい違うんだろうって言ったら、大したことないっすよね。正直。
うん。
って思いません、うん、だって会社員で、じゃあ、俺手取り20万だけど、いや、俺200万もらってるなんかそんな人いないじゃないですか。
聞いたことないっすね。
聞いたことないっすよね。
うん、
そう。だから、まあ、そこの、今までの努力が報われるのっていうのは、もう、その、給料以外のところ。だ見えない福利厚生みたいなところで。
見えない福利。
そう。だから、信用を使うっていうのは、これは一番大事。
うん、まあね。知らないだけですもんね。
そういうことなんですよね。うん、なんかね、誰か不動産投資家の方言ってましたよ。ご褒美だって。
なるほど。
そう。会社員やって、じゃあその、特に年収のいい会社員とかは、まあ今まで頑張ってきたわけなんですよ。さっきみたいな感じでね。うん、その塾行っていい、ね、もう高校受験、大学受験、就職活動と、あと出世競争とかっていうものを、もうすごい競争率ですよ。すごい競争率を勝ち上がってきた先の、本当のご褒美。裏ステージみたいな感じ、ゲームで言うと。その裏ステージにあるご褒美の宝箱をもらえたっていう。
確かに。
そう。そこ攻略本持ってれば、そのステージのね、すげえ宝を見つけられるわけなんですけど、大体の人攻略本持ってないんで、よくわかんないまま、なんか、すげえ頑張ったけど、大してステータス上がってねえなって言って、つまんねえゲームだったなって感じになっちゃうんですよ。そ
う。
あそこの違いですよね。
ねえ。
言ってれば
うちらやめちゃったもんね。もう不動産投資どころかね。
でもね、全員ができるわけじゃないんでね。まあ、ゆきさんの場合だったら多分、まあ、でも区分は変えたかな。わかんないけど。
多分、秋より条件悪いんで、私は多分不動産投資はどっちみち無理したね。
あ、そうなんですね。
でも保険の方はいけましたね。
あ、まあ確かに失業保険はいけたっすね。
そう。
あとクレカとかね。
あ、そうそうそう、クレカもね。
だからね、僕もそれ、起業前に知ってたら、不動産投資とかね。だから僕は、まあ、大学院まで行ってたし、建築系で、その建設設備系って、まあ結構お金もらえるとこあるんですよ。なんで、そっちの方に就職先を絞って、やってっても、まあ戦略的には良かったのかもしれないなとはちょっと思ったっすね。
うん、思います。
うん、
思います。
その、なんだろう、確率、本当に、その、うまくいく確率論でいくならば、そっち取ったっすね。
うんうん、
起業してうまくいくかなんて、正直わかんないんで、その、続ければ、まあ、いけるかもしれないけれども、でも、まあ、統計上、その 95% は2年以内に潰れるっていうのがあるんで、それを考えるんだったら、まあ、再現性高くより行くんだったら、まあ、会社員選ぶっていうのも、まあ、一個ありだったかもしれない。
だってね、そこで、
うん、
会社員やりながら、
うん、
自分でスキルつけてって、
うん、
不動産投資やった瞬間に辞めれば別にね、全然いいですよね。
あ、そういうことっす。うん、はい。
わあ、めっちゃいいなー。
実際その不動産投資やるためにいい企業にその途中から就職し直してできていますよ、属性を高めると。あ、いますいます。それで6年間ぐらい超頑張って最後に不動産ブワーって買いまくって辞めて35でリタイア。
高校生から知りたかったよこれ。
35でリタイアしてもう本当にやることないって言ってましたね。やることなくて、その子供が2人いて、そのまあ子供の送り迎えとか、まあ、行くわけじゃないですか、幼稚園の。
はい、
そしたらなんか、あそこのお父さん、クビになったのかしらみたいな感じで、なんか、こそこそ言われたらしいんですけど、でも実際なんか、いや、まあ別に仕事なくてもお金入ってくるし。で、なんか、ちょっとなんか、生きてる意味がわかんなくなってきたらしいですね。そう、お金入ってくるし、やることないし、そう。で、その人はまあ別でその起業しましたけどね。不動産、最初不動産収入だけでも生きてきていいやと思ったけど、やっぱりやりがいがないと人生つまんない。
そりゃそうだわ。
だから自分でなんか事業やりたいなっていうので、なんかやり始めてました。
そりゃそうだわ。
はい。アイト君どうですか、不動産。
不動産やりたいですけども、ダメですね。
ダメじゃない、ダメじゃない。
これからね、
これからですよね。
はい、自分で会社作って、僕とかみたいに、もう、個人でやることもできるし。
ここにやってる人がいるから。
そう、法人で買うこともできるし。
ちょっと回り道だけど、別にできないことないから。
回り道に思えて、意外とそこをさっとやれば、まあ近道かもしれないですね。ナイト君の状態からじゃあ、まあ昔パン屋さんだったじゃないですか。はい、そこからじゃあ、パン売って不動産投資するまでの道のりって多分ほぼないかもしれないんで。
あ、でも確かにパン屋さんも厳しいよね。
そう、だから転職するか、もしかして自分で起業して会社作ってとかってやるかな、どっちかになっちゃうんで。まあいいんじゃないかなと。はい。
確かに、確かにね。
そうなんですよね。
まあ、不動産投資に関しては、私とアイト君は先に知ってても微妙だったから。は
い、うん、確かに。
どうせできねえ。
まあそんなわけで今回不動産投資の話をしました。まあそろそろ時間なんでね、終わりにしたいと思います。あのですね、実は残り2話なんですよね、このポッドキャスト。
何話そうかな。
寂しいですね。まあ残り2話はね、お楽しみで。お疲れ様です。
お疲れ様です。
今回も高浜慎也の学校では教えてくれないお金の授業をお聞きいただきましてありがとうございました。番組紹介文にある LINE アットにご登録いただくと、無料面談、全国どこでも学べる有料セミナー動画のプレゼント、そしてこのポッドキャストの収録に先着で無料でご参加できます。ぜひ LINE アットにご登録ください。それでは次回もお楽しみください。